こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。12月入って1週間が経ちました。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロは12月1回目の放送でございますね。先週のね、水曜日に私が出演させていただいた笑ってこられてっていうね、日テレの番組があったんですけど、その中で人生初のテレビ出演した映像が流れました。見てくださった方もいらっしゃると思うんですけれども、私遡ること、16年前ですね、2004年、私が14歳の時にちょうど笑ってこられての中で、日本列島吹奏楽の旅っていう、全国の中学校とか高校の吹奏楽部を回って取材するっていうコーナーがあったんですけど、その時に私がいた中学校の吹奏楽部に取材に来られて、私というか私の直属というか同じパートの一個下の後輩にちょっと面白い子がいて、その子にすごいフィーチャーしてて、で、私が付随してちょこっと映ってた映像が残ってたんですよね。それが流れまして。で、その時に、まあその時の記憶も比較的鮮明に残ってるんですけど、結構なんか、所さんの手書きの文字のね、ステッカー、手書き、じゃないですよ。手書き文字を印刷したステッカーね。それもらって、すごい嬉しくて、それずーっと置いとて、MacBook とかに貼っとったわけですよ。で、修理出す時とかも、剥がした後も綺麗に取っておいて、なんか冷蔵庫のとこに貼るみたいな感じで置いとったんですよ。いつか私が笑ってこらえてに出る時があったら、これ持ってこうってずーっと温めてた、もうタイムカプセルのようにずーっと置いてたやつ。やっと使う時が来ました。嬉しかった。ある種、なんかこう、私はね、人生のね、こう、なんて言うんですか、スゴロクみたいに何々があったっていう。スゴロクっていうのは、ついたところのことをやっていくことですけど、なんかこう、やった足跡みたいなところをこう、遡ってそこの、なんて言うの、ズミっていう犯行をしていくような人生を送っているわけですよ。伏線を回収するような人生。それのうちの、大きい、テレビ初出演のところに、もう一回出るっていう、大きいなんか達成した感じがあったんですよ。たまたまですけどね。で、よく私がもう擦り切れるぐらい使われているメガネの冴えないドラムを叩いているあの写真。あれがまさに中学2年生の時の写真ですね。あいつな。そう。でも、なんかね、その、うわ、すっぴんっていうか、まあ子供やからしゃあないねんけど、メガネでね、冴えないショートカットの感じやけど、何個か、綾野剛さんに似てるっていうのがありましたよ。悪いなと。まあ確かにでも、いやまあ、そう、すっごいこう、目を細めて、すごい速さで写真を動かせば、見えんこともないかもしれない。ちょっと、かっこいいのよ。多分。クールな感じ？うん、出てるから、わかる。うん、わかるよ。綾野剛さんも最近ね、サングラスされてたりするから。でほぼ違うんやけども、なんかそうやって言われてたんで、なんかまあまあ、いいんじゃないかなと。ブスーとかって言われてないから、いや、よかったと思いましたけどね。うん、あんだけこすられた写真の動画バージョンが出たわけですよ。で、さっきスタッフさんも言ってたけど、まあ、見た目だいぶ変わりましたけどね、今。笑い方は全く一緒だったんですよ。これ自分でも見直して、ちょっとびっくりした。こう手叩きながら、私が関根笑いって呼んでるんですけど、関根さんね。ラビットの方の関根さんね。あの関根さんとの笑い方するんですけど、私。ワイプ笑いというか、笑ってるっていう顔をできる笑いね。あれ、昔からやってたんやね。ひな壇笑いを。変わらないんですよ、人間は。もう中学生ぐらいで形成されるわけですよ、動きとか。なんか立ち姿も、ファンの子をね、立ち姿も、もうウイカちゃんだったとかって言ってる人おったから。もう形成されてたんやなぁと思うと、うん、中学生ぐらいで中二で、うん。だって未だにやっぱ中二病的な曲書けるし、やっぱ中二の時ぐらいに出会ったものとかずっと残ってるからね。だから今子育てしてはる方いたら、中二までに何とかした方がいいです。なるなら、何とかなるのであれば。その時の、多感な時期の経験とかがずーっとその後の人生すごろく振り返る時に結構重要になってきますからね。いやー、でも特別な番組でしたよ、やっぱ。当時は吹奏楽部のこと全然好きじゃなかったけど、今やっぱやりたいなと思うし、 みんなもそうじゃないですか、サッカーやってたとか、なんかクラブやってたっていうのを、今になってなんかちょっとやってみたいなってね、なったりすると思うんですよ。だから今、絶賛中学生の人が、もし聞いていたら、ドテラ、こんなドテラジオを聞いているような、モサの若者がいるとしたら、今の経験が10年後、20年後のあなたを絶対に助けるんでね、自信持って楽しいこと、嫌なことでも、ちょっと楽しまなくてもいいけど、やってみても後悔すること多分ないと思うんでね、助けてくれると思うんで、一世一杯謳歌していただきたいなと思います。この番組聞き続けてたらいいと思う。確かに。根拠は根拠はないです。ただ、よくいろいろね、インタビューとかで聞かれて、答えるんですけど、身にしたことあるかな、今後目にすることあるかもしれないんですけど、私はこのラジオ、この私はっていうのは聞いてる人がね、僕は、このファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロで、性に目覚めました。っていう子が出てくるのを待ってるのよ。だから10年後20年後また必ず会おうね。で今日最終回かよっていうぐらいでね、一個一個だから今日のこの放送も10年後私がどこかで振り返ったりとかするかもしれないなと思うと、一日一日を大切に生きていきたいですね。今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。先週の番組終盤、リスナーの皆さんからね、メールでね、ありそうでないラブホテルの名前を言っていくノリがあったんですけれども、これ私が言ったんかな、ちょっと覚えてないけど、なんかラブホテルありそうやなみたいなことを言ってね、ホテルピットインミッドナイトビーナスとか、モリマンが言ったセーヌ川のほとり、とっさに出た割にはとても美しいありそうでないラブホの名前出ましたね。盛り上がりました。あれね、放送終了後に気づいたんですよ。一番ありそうでないホテルの名前は朝ぼらけでした。朝ぼらけはあるかな、結局調べてないですよね。ホテル朝ぼらけ、これだから和室多めのとこよね。私の漁港にありそうだね。確かに。あれ、漁師が使いがちなところ。漁師ラボ、どうなんだろう。昼間に使うかもね。朝早いからね。港町のね、朝ぼらけ。うん。いい、おかみさんがいるパターンよ。うん。鍵が、ちゃんと補敵状態のやつかもしれないしね。あ、みたいな感じで楽しくなってきてしまったところで、時間が来てね、ちょっと終わっちゃったんで、まあ、もうちょっとやれたらいいなと思ったんで、今週のメールテーマにしちゃいました。今週のメールテーマは、ありそうでない〇〇にしたいと思います。ちょっと大喜利臭いですけれども、まあまあ、皆さんを試したいと思います。なぜなら、来週は下ネタ禁止スペシャルウィークになりますんで、ここでちょっと下に頼らない。まあ別にいいんですよ。今日は別に下でもいいけど、いいけども、ありそうでない〇〇、ありそうでないなんかのタイトルとか、ありそうでないキャラクターとか、ちょっとひねっていただく、はがき職人が腕が鳴る瞬間じゃないかなと思うんですけれども、お題と答えを書いて送ってください。ありそうでない〇〇って感じでね。送ってくださいね。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、 fsu@allnightnippon.com、 ファッキンサノバビッチアンダーヘアーの頭文字で覚えて、懸命にテーマと書いて、あ、これは来週は言えませんか、意味を、え、すごい今早口でってか、ファッキンサノバビッチアンダーヘアーって言ってから、いけんじゃない流れるように言えば、んってなるけど、大丈夫なんじゃないかなっていう。多分乃木さんのスタッフさんも、んってなるけど、まあまあいいかってなるから、大丈夫かなっていう。音速で言いましょうね。番組のね、感想もお待ちしております。まあ、一本グランプリもね、ありまして、見ましたけども。まあ、その影響を受けているのかな、作家が。わかんないですけど。大喜利やりてえなーってなっちゃったかなっていう。やらせてえなーってなっちゃったかなっていう。あ、ね。今回は、はがき職人は採用されてなかった様子かな。ちょっとね、うん、みんなね、今年は回答するとはなかったかな、今回はね。一本グランプリといえばね、今回もドラムロール大喜利っていうコーナーがあるんですけど、それのね、ナレーションの方の声とね、私の声が似てるっていうので、 私ちょうどオンタイムでは見れてなかったんで、ツイッターでエゴサした瞬間に、この声はウイカさんかとか、ウイカさんのナレーションだとかって、ブワーってやって、いやいや、何の話って思ったら、あ、一本グランプリ、また今回もドラムロール大喜利やったんやなと思って、で、それつぶやいたら、ご本人からね、リプライもいただきましたよ。樋口あかりさんというね、ナレーションとか、そういう声のお仕事されてる方なんですけど、あれは自分で聞いてもそっくりやね。もしかしたら普段この、オールナイト日本聞いてくれてる人は余計に思うかもしれないね。声だけで認識してるから。張った時の感じが似てんのかな？だからアンパンマン系の声というか、座役を無表情で入れそうな芸能人第1位はこんな感じだとね、そっくりだ。韓国、私、樋口あかりさんのモノマネもできるようになりました。いつかね、こうユニゾンで右と左でね、なんか両ステレオでね、5.1 サラウンドみたいになっちゃうんで、やりたいなと思います。あれ、はい、そんな感じで今日は大喜利デーになります。あんまり気負わずに送ってみてください。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京中央区有楽町大、日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信、ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。オールナイト日本ゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。それでは今週の選曲は、新内さんと一緒に来週楽しむための足がかりになればいいなと思って、懐かしの90年代生まれがちょっと響きそうな曲を選曲したいと思います。これは、K-POP の先駆けだと思います。おじゃぱめん短っ松本人志、浜田雅俊、東野幸治、倉野高弘、香港ね、はい、香港さん、今田幸治、板尾いつじでおじゃぱめんでした。 K-POP の大流行の先駆けなんじゃないかという一曲でございました。このジングルが一本グランプリ感あるのよはい、この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームバイタルエリアさん。ウイカさん、先週の放送で着信音の話をしていましたが、最終的にシロフォンの音色しか覚えてませんでした。これは壮大な笑ってこられての宣伝だったのでしょうかそうなんです。さっきね、笑ってこられての話しましたけど、私が演奏してるシーンがちょっと流れたんですけど、それなんか木琴弾いてるんですよね、森の熊さんかなんかを。それがシロフォンだったんですよ。たまたまやで、そんな。シロフォンはそんで何やったか覚えてるか。もう私覚えてへんよ覚えてへんけどね楽器は覚えてるけど、もう音は覚えてへんからね。まあ人生そんなもんやね。ただなんかシロフォンのなんか壮大な伏線回収をしたわけですよね。先週のことを16年前の私が回収したの。すごくないこれねえ、ようできた話でございますわね。はい、ラジオネーム長野県のベロンさん。ウイカさんの中学の時の写真は柴田理恵さんの高校の時の写真、ハリセンボン遥香さんの成人式の写真、サンドイッチマン富澤さんのバットを持った卒アルの写真に匹敵するほど擦られています。今のままじゃ飽きられてしまうので、イモリミユキさんの面白ダンスのように少し封印して忘れた頃に出すのがいいのではと思いますまあでも今出てきた名前の人たちはレジェンドですから、私がそんなもったいぶってなんかこうやって隠してる間に私の旬が過ぎて、私自身がしばらく忘れられる瞬間が来るかもしれないんで、出せる時に出しとくんですよ。ああいうのは、出しとくで出してないんやけどね。あくまでスタンスとしては、フットボールアワーの後藤さんみたいに、おい出すなよっていう気持ちで、でも出して、あれは出してくれの出すなよやからこれはもうちょっとやめてくださいよって言いながら、だって自分で画像を提供してんやからあれはだって綺麗に後ろの人の背景とか私自分でぼかしてんのよ、ちゃんと偉いやろ。ちゃんと画像加工してブワーっていろんなパターン出して、3種類ずつぐらいいろんな時代のやつ全部出して、いいの使ってくださいって言ってやって、で画像が荒いやつはちゃんとちょっとシャープとかかけてね、ちょっと画質をねこう良くして、私だから写真ついて一番しっかりしてるタレントじゃないかなと思いますよ。他のね人のプライバシーもね守って出してますからね。はい、そんな感じでございます。さて、先週発表しましたが、改めてお知らせでございます。来週12月14日月曜日のファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロは特別ゲストをお迎えしてお送りします。そのゲストとは乃木坂46の新内舞さんです。 イエイ。ついに新内さんが来てくださいます。もう告知のあれとか流れてんのかな、新内登場とかってやつもね、まさに新内登場でございますよね。新内さんが来てくれます。もう世代もね、ほぼ一個下かな、新内さんがほぼ同世代ですしね。まあ、天と地の差がございますけれども、アイドルという共通項もあったりとか、ラジオパーソナリティで、ね、いろいろなんかね、会話というかトークの内容でね、リンクするときがあるみたいで、ちょいちょい教えてもらっています。何かと共通点の多い二人ということで、お話しするのが楽しみです。ただね、本当に言葉を交わしたことが、ないかな。本当に会って喋ったことない人を呼びすんのは初めて、じゃないかな今回。うん、ちょっとだからその部分で今会話の糸口を一生懸命探しているんですけれども、まあ私は一方的に新内さんのパーソナルな部分をたくさん知っています。それはなぜかというと、コーナーでたくさんいただいているからでございます。そんな新内さんをお迎えしてこの企画をやりたいと思います。決定、新内さんのウイカネーム。懐かしいですね。覚えていらっしゃいますでしょうか。テルさんのウイカネームを決定した回がございましたね。江原さん、はい、グレイのテルさん、江原さん、なぜか江原さんの回でテルさんネームを決めたんでしたよね、あれね。はい、まあ、これまでね、新内さんのウイカネームをたくさん送っていただいて、たくさん発表してきましたけれども、本人がいらっしゃるということでね、一旦栄えある、まあ、代表的なウイカネームを一個決めたいと思います。本人の前でやるのは初めてですね。テルさんの前ではやってませんから。後でね、公認をいただきましたけどね、バカムアゲインね。公認いただきましたけれども、まあ、今回はご本人の前で、だからこんなエピソードないっておっしゃるかもしれない。これは嘘ですとか、そういうところもね、すり合わせながら、本当のウイカネームというのを決めたいんですけれども、持ってるとか、ほら、なんか情報がね、こうねじれちゃってるとか、いっぱいある。ただ真実っていうのもやっぱ本人が目の前で認めてくださるのもやっぱり興奮するということで、まあこれまでの名作と、あるいは新作、まあ今日とか、まあ、来週、本人がいらっしゃるところでの新作発表ももちろんあると思います。その中から、もう今から送ってきていただいても大丈夫です。その全ての中から一個、新内さんのウイカネーム決めたいと思います。皆さんね、だからここぞという感じで温めてたものがあったら今回出してください。そして今から一生懸命調べてください。はい、ちょうどストーリー、インスタのストーリーにかなりセクシーなね写真とかをアップされてました。ちょっと新内さんもちょっと来週に向けて開放的になってるんじゃないのっていう準備、ちょっと温めてくれてる感じがするんですよ。なので皆さんもね、準備万端でね、パンパンに、いろんなとこパンパンにして迎えましょうよ。我慢してよ。だから一週間我慢してよ。禁じてよ、自分を。律してよ、はい。そんな感じでね、お迎えしましょうね。乃木坂46の新内舞さんをお迎えしてお送りする、再来週12月14日月曜日深夜3時からのファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ、ぜひお楽しみに。ということで。まあ、たださっきも言ったように、お話ししたことないから、なんとなくもちろん勝手にね、知ってる部分はあるけれども、パーソナルすぎる部分というか、会話の糸口みたいなのをどうしようかなっていろいろ考えてたわけですよ。趣味とか、なんか、お見合いみたいになっても嫌やし、ただ、まあね、いい天気ですねとか、病気の話とかなんかそういう、お年寄りあるあるみたいなこともないし、なんかね、共通項をいろいろ探したら、やっぱりまあ同世代っていうところが、まあ鍵になってくるかなと思うんですよ。ねえ、なんかちょっと懐かしいワード、なんかこう、お互いの、ああ、それありましたよねーっていう、くすぐれるものないかなって思ってて、先週たまたま、先週やったかな、ロケット鉛筆とかの話したよね。で、ちょっと前には、プッシュポップ、アメちゃんの話、ベロベロに眠って保管していくっていう、めちゃめちゃ、今考えたらゾッとするねとかって言ってた話とか、巻き尺みたいなガムの話とか、そういうなんか昔の懐かしい、なんか話をちょいちょいやってんなって。で、まだ出てないそういう懐かしいアイテム、なんやろなと思って、いろいろ上げてたわけですよ。これ多分ね、だから小学校ぐらいとかの記憶になってくると、男女で差があることがまず研究結果として分かりました。さっきちょっとスタッフさんとも、 まあ、90年代前後生まれで、ね、響くもの上げていきましょうと言ったんですけど、まず女子でグッときたのはケツルルって呼ばれるココルルっていうブランギャルブランドがね、中女子中学生小学生ぐらいの時に流行って、お尻のとこにねデニムでね、お尻のとこにねココルルって書いてて、そのデニムを履くことがステータスというか憧れやった時代があるんですよ。なんかイケてるっていうか、ちょっとだから先輩ギャルがまずギャルズっていうね漫画があって、それで厚底とか、何やったっけあれ、ルーズソックスか。それとかに憧れてる小学生自分で、いわゆるショップバッグ、セシル・マクビーとか、ローズ・ファンファンとかっていう、そういうギャルの紙袋とかショップバッグを持ってるのが憧れてた、まあ、小学校低学年、中学年の時に、ケツルルを持ってる子は金持ちでイケてるみたいな感じがあったんですよね。一軍系ね。私だから履いたことないけど、最近メルカリでココルルのデニムを、いいねとか押してる。買おうかな、思って。今更こケツルル履こうかな、思ってね。探したりしますけどもね。なんかそういうのから、だから女子あるあるとかで言うと、やっぱ文房具になってくるわけですよ、だんだん。学年が下がると。まあね、お金ないから。なると、まあシール帳の話もね、たまにするけど、シール帳とか、匂い付きのペンがあってさ、桃とかブドウの匂いがするのよ、ペンやのに。する人、インクペンね。色付きのペンよ、普通の。でもなんかガリガリであんまよう書かれへんかったんやけど、匂いだけしっかりする。で、書いて、はぁって。だから匂いのものが多かった。消しゴム、練り消しもそうやし、カンカンの形した缶ジュース消しゴムとかもあったし、キラキラペンもあったな。モコリンペンっていうの？書いたらモコモコになるペンね。なんか文房具系はあった。ローラー消しゴムっていうのもあった。なんか消した後に消しカスをローラーで回収してくれる謎のおもちゃ。で、手で取った方が早いのになぜかローラーで回収してくれるの、消しカスをね。使いたくてしょうがない。だからそのために無駄に消すとか。そう。まとまるくんとかの分厚めのやつはあんまり回収してくれないっていうね。とか、あと、図書室トークで言うと、さっき女子的には分かったさんっていう本のシリーズはグッと来てたんだけど、男子は、わかんない。ただ、代わりに海賊ポケットっていう本は、ぐっと、おー、みたいな。で、調べたら作者が同じだったっていうところで、あ、男女差があるわ、とか。あと、あれでしょ、文房具で言うと、そのキラキラペンが私たちに、匂い付きペンに必死になってる頃、男子はバトエンで、ドラクエの、コロコローってやって、ね、技とか出せる、ホイミとか出せるやつ、みんなやってたやろ。鉛筆ね、鉛筆として、で、削ってったら、だって文字消えてくから。それ無駄にそのバトエンばっかりジャラジャラ持ってきてね、みんなコロコロコロコロやってたのも思い出しました。あとなんやろうな、おみくじのキーホルダーってわかります？こうやってカチカチカチカチカチってね、ちっちゃいおみくじのやつ、なんかみんなキーホルダー持ってて、あれな。あれとか、まああとなんやろうな、おもちゃ。あれの、なんで、あと、星の砂とかな、ちっちゃい小瓶に入った星の砂もみんななんか、なぜか持ってたわ。多分なんか、林間学校とか、修学旅行のなんかお土産屋さんで無駄に多分星の砂凍ってたんやと思うわ。あと、なんか竜のさ、玉とさ、登り竜がついた、謎の剣みたいなお土産買わんかった、あれ。なんであれ買うん、あれ。意味わからん。絶対あんねん、お土産屋さんに。竜の剣。なんやね。ああいうのも懐かしいな。まあ、おもちゃもいろいろあると思いますけど、ウォーターゲームっていう名前かどうかわかんないですけど、水の中に輪投げみたいな仕組みが入ってて、ボタンを押したら、こう水圧というか空気圧でブンブンって輪投げの輪っかがこう浮いて、中の輪投げやるみたいな。めっちゃ難しいみたいな。水の中の輪投げみたいなおもちゃ。全部入ったことないし、あれ。そう、ゲームボーイみたいな形のね。あれやったりとかしたな。あとは、テレビとかは多分、地域性が出ちゃうから、ちょっと難しいけど、アニメとかは、もしかしたらいけるかもしれないよね。アニメじゃなかったら、私は、テレタビーズがすごい印象にパッて出てきたんやけど、テレタビーズわかります？多分あれ海外の着ぐるみ、子供向けの着ぐるみ番組なんですけど、怖かったね、あれね、オープニングとか。なんかね、赤ちゃんの太陽がこう出てきてね、 べて笑いながら赤ちゃんの太陽が出てくるけど、途中で真顔になるのね。赤ちゃんがスンって。って真顔になったら、なんか、なんだかな、あ、多分女の人が先になんか、丘の向こうの、そのまた向こう、テレタビーズのいるところ、みたいなのがあって、テレタビーズっていう4人のカラフルな兄弟かな、あれ。こうやってわー出てきて、なんか、わーわーって、1、2、3、4って出てきて、そっから、ズンチャズンチャって曲が始まって、なんか、自己紹介オープニングみたいなのが始まるのよ。なんか、テレタビーズの時間だよって、なんか、地面から生えてきた、なんか、スピーカーみたいなのから、テレタビーズの時間だよ。テレタビーズの時間だよ。ズンチェ、ズンチェ、ズンチェ、ズンチェ、ズンチェ。なんか、ティーン、え、ティーンキウィンキー、ティーンキウィンキー、ディープシー、ディープシー、ラーラー、ラーラー、ポー、ポーっていう、自分の名前を、いや、最近、いや、あす、ね、テレタビーズ、なんか、あそぼ、えおーっていう、えおーっていうのが、なんか、あぽーみたいな感じの挨拶があるのよ。えおーっていうのが。それが、すごい好きだったね。なんかピングとか、そういう、ニョッキ、ニャッキ、ニョッキ、ニャッキ、ニョッキ、イモムシのやつね。みたいな、ああいう言葉を喋らないアニメーションっていうの結構残ってるよね。ピングも、ナクナードラ、なんか感情はわかるけど、何言ってるかわからんみたいな。あのシリーズで言うと、テレタビーズがかなりね、残ってるんですけど。だからそういうなんかちょっとこう、ありましたよね、みたいな。会話する、あ、もちろん、ここでそんな永遠しないよ。なんかちょっとこう、なんかそういうのがあったらいいな、糸口があったらいいなと思いながらね、あげてたんやけど、ただ、思い出すのが楽しくなって終わっただけの打ち合わせやったな。うん。あとな、通信ケーブルも懐かしいなって言ってましたね。通信ケーブルという言葉。ポケモンね、あのゲームボーイで。ポケモン以外であれ使えたんかな、通信ケーブルって。基本あの、ね、ポケモンの緑と赤、青か?レッ、青か。あ、緑やか。で、その後青ができてさ、なんか、謎の草はどっちかには出てこへんとか言うて、通信でもらう言うて、船かなんか乗るんやったかな、あれ忘れたけど。なんか通信ケーブルって。で、なんか、通信ケーブルという言葉は今もう存在しているのかとかね、思ったね。あと、ファービーとか。うん、ピコ。うん、キッズコンピューターの方とね、ブランドの方、どっちもありますわ。あ、テレタビーズはテレビ東京で99年の4月から1年間だけ放送されていた。あ、ちょっと、局地的かな?どうだろうね。私は大阪でキッズステーションで見てましたけれどもね。なんかちょっと、そんな感じのさ、まだここに出てこなかったやつ。なんか90年代前後の人が興奮しそうだ。おーってなって。片隅にあって思い出したら感動するやつ。さっき私これでも打ち合わせしながら、その海賊ポケットの話聞いたとき、吐きそうになって、なんか、記憶がさ、ブワーって蘇った瞬間、うぅってなってんな。びっくりして、なんか脳がびっくりして。ちょっとまだその存在がありそうな気がするんで、皆さんよかったら、今日のメールテーマとは別に、90年代の前後に生まれた人が興奮しそうな、発見を催しそうな思い出の一品、よかったら、こちらも送ってくださったら嬉しいと思います。じゃあ、そんな90年代前後生まれが、またちょっと心躍るような一曲をお送りしたいと思います。ペコリナイト。ゴリエですね。懐かしい。ゴリエ with ジャスミン&ジョアンという、多分後ろで歌ってる海外の外国人の方ですね。基本的にゴリエはあんまり歌わないという謎の曲ですね。ガレージセールのゴリエさんですけどね。懐かしいですね。ペコリナイトお送りしました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。今一個思い出しました。90年代が興奮するアイテム、体温で色が変わる指輪です。はい。知りませんか?ファミレスのレジ横にありました。つけているとその時の気分で色が変わるという、ただ単純に体温が高いか低いかだけの、で、何の指輪です。思い出しました。栃木県ラジオネームマモーさん。BS2 でやっていたガジェット警部はウイカさん世代だと思います。わからん。なんかちょっと曲が書いてテレレレレレガチガチ。いや、わからないですね。ガジェット警部。 ドラマ？アニメ？それもどうもちょっとわかんない。ごめんね。私あんまテレビ見てないのね。なんか、多分あんま見てないねんな。テレタビーズも、あれはテレビと言えるのかっていうなんか、感じですね。ラジオネームユンさん。2000年初頭の中学生ってみんなキャスケットを被ってませんでしたか？キャスケットを被っていました。確かに僕の好きだった子が休みの日にキャスケットを被っていてあまりにも似合ってなさすぎて苦手になった思い出があります。ただ芸能人も被るのよ、キャスケットは。なぜか。タレント感出す人。私もだから、テレビに出るようになってからキャスケットを被るようになりましたよ。はぁ、被ってたね、でも。何やったんやろね。あとね、私が、中学生ぐらいの時に流行ってたのはね、ミュールというね、サンダルでもなく、ヒールでもなく、ミュールという独特な履物がね、流行ったんですよね。服装とかはでも、これも局地的的なものがあるんでしょうかね。ラジオネーム、キーマカレーさん。ウイカさん、朗報です。新内さんもギャルズが好きで、ラジオ内でたびたび話題に出しています。新内さんに厚底サンダルをプレゼントすれば、速攻友達になれると思います。やっぱ世代よね、ギャルズは。今、しかも、呼んでいる、私も呼んでいるんですが、アプリでギャルズの続編、いわゆるその後シリーズが連載されているんですよ。大人になったことぶきランとか、大人っていうか大学生かな、警察官を目指しているランとかのその後がね、描かれているんですよ。新内さん、そのこと知ってるかな？ありがとう。この話するわ。今もギャルズ続いてるんですよっていう話しよう。ありがとう。ラジオネーム、回答すると。お、回答すると今回あかんかったな。送ってないかな。どうやろうな。ウイカさんと新内さんが共通で懐かしめる話として、絵本のミッケを一緒にやるのはいかがでしょうか。共同作業をしたら盛り上がると思いますし、一気に距離も縮みますよ。ミッケとは、わかりません。あったか、それ。回答すると若いからな。探してくれたんかな。ミッケ。わからへんな。ウォーリーじゃないんやんな。ウォーリーみたいなことなんかな。若い女の子わかる。中の20代女子、ミッケわかりますか。あ、やっぱその世代なんやな。だから今の私たちが、わからへん私たちが一緒にミッケをやれば、これ、どこから、あれ？なんか探し物、なんか探すのね。指定されたものを探せばいいよね。ラジオ向きではないけどね。ここではできないかもしれないけど、じゃあ事前にできたらやってみましょうか。ラジオネーム、ペルシャさん。こちらテーマですね。ありそうでない〇〇。ありそうでなさそうな少年漫画のタイトル、スピリチュアルショースピリチュアルショーはね、いやー、ヤンジャンですか？ヤンジャンっぽさあります？サイコメトラーエイジの流れやろ、これは。きっとエイジでやってたね。そういうこうちょっと特殊能力を持ってるな、スピリチュアルな、なんかこう察してしまうんでしょうね、ショーが。あー、誰がやる？実写化。ちょっと原画も知らんけど。いやー、山崎賢人さんかな。ちょっとでも、キングダム系でちょっとやっぱ肉体派のイメージついちゃったから、もうちょっとスピリチュアル感の強い人かな。藤井風。どうだろう。いいね。ドラ、初主演のやつね。初主演、初連ドラっていう感じでいいんじゃないでしょうか。ラジオネーム、見知らぬボブスレーさん。ありそうでなさそうなハリーポッターのサブタイトル、ハリーポッターとウィズダムのセミ。なんか最後は名詞で終わるよね、きっと。ハリーポッターって賢者の石、アズガワンの囚人、あと何かちょっと知らないんですけど、私は一行も読んだことがありません。ハリーポッターは分厚い本は読みません。ウィズダムっていうのが何かも分からへんし、でもセミってなんか力持ってそうやもんな。うまいな、これおもろいな、このコーナー。なんか一匹しかおれへんし、セミやから一週間の間に探さなあかんねん、多分。ずーっとどっかに読んで、どっかに7年間ぐらい埋まってんねんけど、地上に出るっていう、2000何十年の何日から何日かの間に絶対に地上に出れる。成虫になる。ただ、一週間しかリミットがないって言って、一生懸命探すんやろ？ハリーポッター？ハリーポッターは人の名前で OK よね。 ポッター、ハリー、ポッター、ポッターね。え、なんかあの、成長が、なんかちょっと、がっかり成長した友達の名前は何だっけ？なんか、昔可愛かったのに大きくなったらちょっとなんか違うってなっちゃった。友達の名前。ロンは役名ね。あ、なんか私は成長した時に、あれ？この子こうなったか？って、ちょっと一瞬戸惑ったんですけれども。はい、次行きましょう。ラジオネーム、非科学的チャーハンさん。ありそうでなさそうな FM のラジオのタイトル。富永愛の Going I Way。いいなぁ。あったの？あったのかな？これは。あったじゃない？これは。なかったかい？今は、ちょっと名前変わって、なんか、時間帯変わって、なんか続いてそうな。いやーいいな。なんか、ヘルシーメニューとかを紹介してくれそうだよね。土曜の昼あたりに。ラジオネームマロンショートさん。ありそうでない大阪環状線の駅名、南花月。ありそうやな。花月、南花月、南花月。確かに花月がある前提の南やからね。で、昔は本当は花月っていうところはあったんだけれども、土地の開発とかで花月がなくなって、南花月だけ存在してますってパターンのやつやな、これはな。あ、いいなこれ。意外と幅、レンジあるよね。何人でもいけるね。めちゃくちゃ面白いやん、これ。これみんなすごないな。ちょっと、なんで一本グランプリ送れへんねん。みんな送ってこうや。開けてこう。このコーナーだけやりたいねんけど。はい、すいません。ちゃんと次のコーナーやらなきゃいけないですね。ちょっと来週に向けても、じゃあこちらのコーナーやっていきましょう。めいめい、ウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。紹介していきます。ラジオネームチョコレートポンズさん。乃木坂46新内舞さんに命名、ストップウォーターヒーター。反抗期の頃お母さんに怒られた腹いせとして、お母さんがお風呂に入っている間に一瞬だけ給湯器の電源を切っていたから。悪いねこれは。可愛いけどね。一瞬だけっていうのがわかるから。ベベッで、シャー。そうだ、あっしょ、あっっていう。あれっていうやつね。たまにあるよね、でも。普通にお湯出してたのに一瞬冷たってなって、それ冷たいやのに熱って言うてしまうときない？あれ、一瞬分からへんくなるよね。あれは、うちの家の新内さんが、切ってたんかな電源って思うと、それだけで幸せな気持ちになれるよね。いいじゃないですか。お乳続々届いておりますね。次行きましょう。ラジオネームケンチャッキーさん。乃木坂46の新内舞さんに命名、サインデッドボール。新内さんがライブでサインボールを遠くに投げようとしたとき、1階の2列目に座っている女の子の肩にクリーンヒットしてしまったから。待って、遠投しようとしたのに、なんで一回二列目の肩のところにゴンっていくわけ？すごい手首スナップ効いてもうたん？シュッて。サインボールって、でもあれでしょ、キッズスペースにあるカラーボールみたいなやつやから、そんな痛くないよね。そう、高級投げてないよね。なんででしょうね。なんかこう、やっぱ、こう遠くばっかり見てて、全然、手と連動してへんかったから、プシッてこう。この辺もね、審議の方はね、いかほどって感じですから、確認していきたいですね。大丈夫？みんな今日こんな送りまくって、来週一通も新規ないとか、大丈夫やね。あるね。あるのも怖いけどね。はい。行きましょう。ラジオネーム、マカオさん。見取り図、森山さんに命名、ドントルッククロック。NSC の面接で、お笑いのためなら何ができる？という質問に対し、周りがバンジージャンプや全裸になれると答える中、僕は一生時計を見ませんと言ったから。やばない？変な人。森山さんって髪の毛長い方のね、あれ？決勝行かれますよね、見取り図さんね。楽しみですね、M1 ね。ほんまに時計見えへんかな？ 見てんちゃうの本番直前は。めちゃめちゃ1分おきに見てるんちゃうか出番いや面白いですね。ちょっと新しい方が来られましたね。次行きましょう。ラジオネーム寿司食えねえさん、綾野剛さんに命名、ダークキャントリード。ファイナルファンタジーの映像作品のアフレコをする際、役の世界に入ろうとして部屋を暗くしたら台本が読めなくなったからうっかりさんやんこれは。まあね、私の分身こと綾野剛さん、いやどっちが分身かわかりませんけれども、はあ、ファイナルファンタジーの実写化とか考えるとき、やっぱ綾野剛さんの名前出てくるな。やっぱ声やってはるんですね。さすがですね。なんか FF シリーズの実写化の話とかしたら、私多分これで一週間多分飲まず食わずでやれるよ。自信あるわ。うん、実写化考えるの大好きよ。で、それね、予言者になる可能性もあるし。なんか漫画とかはね、まあ知ってる知ってないとかね、ゲーム知ってる知ってないあるからね、延々話すのはちょっと難しいけど、いろんな実写化考える回があってもいいかもしれないですね。ラジオネーム迷える子羊さん、嵐の相葉雅紀さんに命名、ファイナルトレインスルー。ジュニア時代、帰る方向が同じ二宮さんと終電に乗るために走っていたが、駅に着き二宮さんが電車に乗ると突然手を振ってじゃあねと言い、ドアが閉まった後自分も乗らないといけなかったことに気づき、結局タクシーで家まで帰ったから優しい、お見送りしたかなっちゃったんだかわいい二宮さん怖かったやろね。なんなのなんね。で、その後、驚いてる相葉さんの顔があるやけど、しまったしまったって、お互いが驚いた顔のまま離れていくやろ。怖っ。かわいい。ラストです。兵庫県のラジオネーム、カイリーさん。桃色クローバー Z、桃田あかな子さんに命名。イントロデュースウエストモンスター。木田太郎さんを紹介するときに関西の重鎮と言わないといけないところを関西の珍獣と言ってしまったからいや間違ってないからねこれは、ながちね木田太郎さんどう返したんやろな、この返しが気になりますね。まあ、木田太郎さんにはね、関西人は足向けて寝れませんからね。木田太郎さんと窓川博さんには足向けて寝れません。はい。ということで、ウイカネーム以上でございます。来週は、新内さんのね、ウイカネーム、たくさんお待ちしておりますよ。皆さん、ネタ、シコシコ、せっせと書いてくださいね。よろしくどうぞ。
日本放送、ポッドキャストステーション。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。メール紹介します。カエルぴょこぴょこさん、僕が懐かしくて吐き気を催しそうになるのはアフロ犬です。7つ離れた姉が大量に集めていました。いろんな種類の犬の体に、カラフルなアフロを付け替えて自分だけのアフロ犬を作るっていう、子供ながらに羨ましかったのを覚えています。思い出しました。気持ち悪いです、吐きそうです。アフロ犬とね、お茶犬とね、焦げパンとね、タレパンダ。きつい。気持ち悪い。いやー、流行ってたな。それのメモ帳をみんな持っていたね、謎に。ありますよね。続いていきましょう。吉拓さん。僕は27歳なんですが、懐かしいアイテムといえば、プロフィール帳ですかね。懐かしいね。クラス中でめちゃくちゃ流行っていましたが、僕には誰も書いてくれとお願いしに来てくれませんでした。男子は待つんやね、多分ね。女子がみんな書いて書いてって言って持ってってね。プロフィール帳いいですね。ちょっと、新内さんに、プロフィール帳書いてもらおうかな。ちょっと用意しましょうね。から書いてもらおうかな。書いてくれるかな。どうやろうな。いやー、今もやってんのかな、若い子。紙を渡して書いてもらう。コロナ禍ではちょっと厳しい？わからんけど。やってんのかな？小学生とか。でも、学校にはまだ多分携帯持っていけないでしょうからね。ありそうやんね。うわぁ、懐かしいな。なんかそういうの、もう一ついけるかな？行こうか。ラジオネーム、ハートマットさん。90年代生まれの懐かしいやつですが、先生はどうでしょうか？ボードの下のやつをスライドさせると、一瞬で絵が消える、あれです。ああ。 磁石で書くやつね、磁石で書く。ホワイトボードみたいな磁石バージョンのやつね。あれやってたね、先生ね。うん、あるあるある。うん、病院とかにあったよね。児童館とかね。あったよ。ホッピングとかもね、流行りましたけど、我々の時代は。バインバインバインってやるバネのやつね。うん、あれ、流行りましたよ。いやー、結構あるね。どんどん出てくるね。いや、ちょっとアフロ犬はちょっと吐きそうになりました。怖いです。この辺の話盛り上がりそうですね。はい、ということで、ここで香川県西日本放送でお聞きの方とはお別れとなってしまいます。1時間お付き合いいただきありがとうございました。今週は、岡村さんが歌ってる曲が今週リリースです。作曲は小倉民夫さんです。チコ村民夫と江戸川オールスターズで叱られたい。時刻は4時になりました。来週ここのコーナーをどうしたらいいんでしょうか。新一さんのセクシーニュースとかもね、ないだろうしね、言えないしね。なんかやんわりとしたやつ？やんわりとしたやつって何よ。どうしようかね。ここはね、ちょっと考え、岡本に考えてもらいましょうね。ここはね、岡本ちゃんに。はい、メール紹介していきますよ。ラジオネーム、ゆゆさん。焦げパンは今思い出して吐きました。今思うとなんで流行ったのかわかりません。そうなのよね。こういうのはさ、今知らないけど、こういうの、まあ、幼稚園から小学校低学年、中学年に向けて多分流行ってるキャラクター絶対あるよね。それこそそういうのチコちゃんみたいなだったりするのかな。今流行ってる令和の焦げパンは何？令和のタレパンだとか？小ネズミくん？本当に？おじさんが適当なこと言ってない？大丈夫？恥ずかしいやもうしない大丈夫？あるのね。小ネズミくんってやつがね。流行ってんのね、それね。小ネズミちゃんか知らんけど、くんか知らんけど。あ、そう。ちょっと、あと調べましょうね。現代の、今の焦げパン、タレパンダ、アフロ系みたいな、何なんでしょうね。知りたいですよね。ラジオネーム寿司食えねえさん、僕が懐かしいと思うものは、ね、ピンクの練り飴みたいなやつをストローみたいなのに塗ってそれを吹くと風船ができるというやつです。好きなおもちゃではなかったんですが鮮明に覚えています。まあ、ビニール風船というんでしょうかね。チューブでね、まずキャップの裏側の突起の針みたいなところでプツッと、まあ、セメダインとか使う時もそうですけどプツッとやって入り口開けてニューってビニールの液体、半液体みたいなやつを出してそれを塗ってピンク色の細いやつね。テキーラとか、テキーラじゃないわ。カクテルとか頼んだ時に出てくる細いストローあるでしょ。あれみたいなやつの先手につけてプーっと膨らまして。で、消えないシャボン玉みたいなやつね。あれ大好き。この間もなんか買った気がするんだけどな。好きで。あれの匂いが好きやってん。ビニールの独特な匂いが。それに似てるな、駄菓子をな。今思い出してん。駄菓子でな。ビニールのストロー状やねんけど、ビニールやねん。青とか赤とか緑とか黄色の中に白い粉がギュンギュンに入ってるわけ。怪しい筒状の駄菓子でマンボっていう名前なんやけど、それを歯で前歯でギーってビニールを引っ張ってその中の粉、まあ、コーンスターチなんですけど中身は。それを引っ張って食べるっていう、すごくそれも衛生上なんかおーってなりそうな、でもうまくて食べてた気がしますね。駄菓子もいろいろあるでしょうね。今でもあるんかしらね。ハートマトさん。90年代生まれの懐かしいやつですが、腕に叩きつけると巻きつくパッチンバンドです。あれめっちゃ痛くなかったですが。はぁ？あれ今もある？今もあるよね。こう、ピシってしっぺみたいにしたらパチンって巻きつくやつ。あれ何？何のためのもの？おしゃれ？あれはファッションアイテム？おもちゃ？になるのかな？不思議おもちゃってこと？棒状やのに、ペーンって言ったら巻きつくっていう。確かに。それ腕につける系いろいろあったよね。その、お祭りでもらう光る腕輪とか、今でこそもうサイリウムで当たり前になったけども、当時はなんか光る腕輪で流行ってましたよね。テーマ行きましょう。今夜のメールテーマは、ありそうでない〇〇です。ラジオネーム、パッションダンスさん。ありそうでなさそうな関西のラジオ番組のタイトル。押し切り萌えのもうええわ。なんで押し切り萌えさんが関西の冠番組、あるかもしれないですけどね。 もうええわっていう関西色の強い感じのタイトルつけられてるんやろっていう。MBS かね。どこでしょうね。あれ、一人じゃないと思うよ、多分。なんか、相方みたいな人いると思うよ。誰やろね、相方の人ね。芸人さんが、週替わりであれですかな。ラジオネーム、アブハチクルナさん。ありそうでなかった、米の品種名、星の夢。いや、ないかこれ。ほんまにないか星の夢。あるやろ、これは。ある、これは。あるんちゃうか？ないんか？ないんやったら作る。え？これ、すぐ着手してるよ。多分もうメーカーさんが。いいね。星の夢。ありそうでなさそうやね。え？似てるのない？あれ？星つくやつあるよね。夢もあるよね。夢ピリカがあるのか。いや、星。え？星の夢ある？お米。北海道のお米で星の夢あるアウトアブハチクルナはアウトじゃあ、第1号のアウトということで、天下グッズ差し上げます。これ以降のアウトさんにはもうもらえません。最初で最後のアウト。チキンゲームを頑張った。ギリギリ攻めたらあったっていう。はい、申し訳ございません。じゃあ、天下グッズ差し上げます。ひらがなで星の夢でございましたね。ラジオネーム、おはぎのはがしさん。ありそうでなさそうな洗濯機の機能、せせらぎ。トイレじゃなくてね。トイレの乙姫的なことじゃなくて、洗濯機のせせらぎ。いらんもんだって。すすぎはいるよ。で、回ってる時に、ぐってぐってぐってぐってぐってぐってっていう、すすぎの時に聞こえる音をかき消すための、ちょろちょろちょろちょろっていうせせらぎ。いらんやろ、これ。なんなら脱水した後の水流れてるの、あれ実際せせらぎやもんね、あの音。いいじゃないですか。もう一度行きましょうか。ラジオネーム、サハラサザンカさん。ありそうでないヒニング、シューメル。ありそう。もう、現代ではもうほとんど使わないんですよ。使うこともないですし、ちょっとまあ、ちょっと危険というか、使い方によっては危ないかもしれないので、もう最近はほとんど使ってないんですけれども、昔はシューメルというものも使うことがあったという感じですかね、これは。バブルぐらいの時とか、海外では主流だった時があるという、18世紀ぐらいに。とかのなんか感じのありそうやな、すごいな。なるほどね。なんかあるもんね、いろいろヒンニングにもね。まあコンドームがかなり主流となってますけど、いろいろ習いましたもんね。ペッサリーやったかな、ですよね。いやー、思い出したね。でもこの話では盛り上がれないよね、きっと新内さんとはね。ありそう、ゲラゲラとかで笑われたらちょっとどうしていいかわからないもんね。確かに。コーナーですか？これありそうでないシリーズ楽しいねんけど。仕方ない。やっていきましょうね。このコーナーに参ります。東京ファーストサマーウイカー。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカ、来週はできないコーナーでございます。早速紹介していきましょう。ラジオネーム、イグアナそばさん。ウイカさんがファミレスに置いてあるドリンクバーの機械を見て言っていました。
すごい！同じ穴から違う液体が出るってポコチンみたいですね。
ポコチンは2種じゃないの？ 3 種類か。細かく分けると、まあ尿と精子とカウパー精液ですか？まあ三種類。他にあります？血尿ぐらいですか？じゃあ4種類ですね。まあでも安い無料のそういうドリンクバーとかやったら4種類ぐらいの時ありますよね。オレンジジュース、麦ウーロン茶、アイスコーヒー、アイスティーの4つぐらいですよね。はあ、アンバサね。アンバサ、ホワイト、コーラスウォーターかアンバサの戦いよね。続いていきましょう。大器晩成さん。科捜研のウイカさんが言っていました。
その男の唾液なら、パンツ越し、顔面騎乗で採取済みよ。余計な汁がついていたらごめんなさい。
まあまあ、まあまあ、旧大点はあったらだからな。でもちょっとモノマネが入ると内容がちょっと入ってこないねんな。沢口靖子さんですよね。ルヴァンね。リッツパーティー。元リッツパーティーの沢口さんですけれども。でも科捜研はこういうものも調べないといけないことが多々あるでしょうね。うん、だから、沢口先生も多分たくさん調べてらっしゃると思いますよ。こういう会話もカットされてるけどね、本編では。絶対言ってるはずなんですよ、これは。これはあると思うんですよね。次行きましょう。ラジオネーム、すしくえねえさん。隣のウイカのさつきとメイが言っていました。
マックルチンチン出ておいて、出ないとアナルをほじくるぞ。
最低なんだけど。よくないよ、こういうのは。マジで来週できないからって。もうこれはなんか下ネタとかじゃなくてさ、ただの下品なやつだからさ。真っ黒チンチンはまあいいよ。出ないとアナルをほじくるぞは、真っ黒チンチンとのやっぱ連動性ないしさ、違うもの出てきちゃうしさ、よくないよね、本当に。何危機として選んでんの。スキンからのモリマンのこの連携プレイで勝ち残ったやつがこれだよ。バカ言ってんじゃないよ、本当に。熊本県のユーリンチーさん。ウイカさんが一本グランプリでドラムロール大喜利のナレーションをしていました。
女性のおっぱいを思い切り真ん中に寄せてきて、両乳首を同時に舐めたそうな芸能人第1位は
第1位は、オダムド。一本出たいね。やばいやばい。ダメだ、中島 P が聞いてたからダメだから、はい、先っぽだけでもう大丈夫です、私は。はい、はい、ラスト行きましょう。ラジオネーム、怪盗ソルト。ピン芸人のウッディさんが営業でお決まりのネタをしていました。
ウッディ、この間合コンでお持ち帰りされたんだけど、男の一物のサイズが10円で売ってるカルパスくらいのサイズしかなかったんですよ。うん、強烈。はい、ちっちゃいブツでも気にすんな、それシコシコシコシコ。
うわー、これはもう強烈ですね。シコシコシコシコはもうこれはユッティね、ウッディっていうか一瞬わかんないけど、ユッディのね、ワカチコワカチコな、シコシコシコシコね、もう底辺の底辺の替え歌というか替えネタ。サッカー人でもこれは一本グランプリでね、松本チェアマンを取った、怪盗ソルトが送ってきてるから、ソルトも疲れとるね、これはネタが。はい、ということで、ウイカネームじゃないわ、なんだっけこれ、盗聴終わりです、今週は。いいやん、来週できない分みんな出てるやん。いいよいいよ、今日思いっきり精一杯出しとこう。来週までパンパンにせなくんから、今日出せるだけ出しとこう。今日しこれだけしこっときましょうっていう感じでね。はい、そんな感じで、ちょっと一旦忘れよう。一旦爽やかに、爽やかになれる曲を、ご用意いたしました。こちらの一曲です。この夜明けにぴったりですね。慎吾ママで、慎吾ママのアハロックをお送りしました。さっき、両乳首をさ、両乳首をまとめて吸ってそうな人。この曲に乗りながらは言えないわ。ちょっと切って。はい。ちょっと待って。両乳首をまとめて吸ってそうな小田武道を 想像したらめっちゃおもろかったし、マヨチュチュのポーズだなそれはって思って、すぐもうずっと面白くて耐えれなかった。ごめんなさい慎吾ママ、お母さんに聞かせられないよそんなこと。私慎吾母には聞かせられない。煩悩の塊だよ、ダメだよ、総合してダメだわ。はい、メールに戻りたいと思います。かき消そうね、煩悩をね。ラジオネームケロットキャロットさん、ありそうでないコナンのサブタイトル、名探偵コナン一瞬のシューティングスター。うん、ちょっとコナン似てなかったな。名探偵コナン一瞬のシューティングスター。うーん、なるほどな。瞬きって読むかなこれ、なんだろう、人な、一瞬でいいのかな。いいね、コナンのサブタイトルも延々とやれそうだな。あとあと今思いついたけど、あの水木奈々さんの歌詞に出てくる違う読み方みたいな、ありそうでないやつ。なんか、ね、そうそう、西川兄貴の曲か水木奈々さんの曲でできるやつ、すごいすごい長い言葉なのに3文字しか読まないみたいなやつね。いいで、そうそうそうそう。なんかいい。めっちゃ出てくんな。でも出てくんだけど例えに浮かばないわ、難しすぎて。ラジオネームデュークさん、ありそうでなさそうな AV 制作会社、デュマン。これマンに引っ張られてないですか、大丈夫ですか。フランス語で明日の意味だそうです。AV 制作会社はいっぱいありそうだよね。うん。デュマンプレゼンツ、最初黒バッグに白抜きでデュマンプレゼンツ出るんでしょ。ラジオネームインフムアンサーさん、ありそうでなかったアダルトサイト、チンクス。アダルトサイトってこんな直接的な感じか。チンクスってチンコありがとうで、チンコサンクスでチンクスだろきっと。チンコに感謝することはあるかなっていう感じで、どうなんでしょうね。でもね、綴りがかっこいいよ、チンクスは。CINQS って、チンクス。ありそうな感じ。確かに。社名としてはね。ラジオネーム、坂道ゲス太郎さん。いそうでいない AV 監督の名前、コックピット矢沢。操縦席って感じですか。これもありそうですね。確かに。いそうでいなさそう。いそうでいないんか。いないかな、コックピット矢沢は。いないか。ラジオネーム、ジゴロ田中さん。ありそうな、乃木坂46の曲名。階段を駆け上がった僕は大人になれたのか。ふふふふ。欅。桜坂、そうね、乃木、なんかどれっぽいみたいなのあるでしょうね、きっとね。私、その全部のグループの全曲のタイトルを網羅してないから、そこまでわかんないけど、でも昔一回 YouTube の企画で、まだケヤキさんが、の時に、ね、名前が、次のケヤキさんの曲のタイトルを当てようっていう企画をやりましたよ。当たんなかった。誰も当たんなかったけどね。これは、もしかしたら階段を駆け上がった僕は大人になれたのかは、新内さんにおすすめしておいたらなる可能性もゼロではないかもしれないですね。性格の悪い遊び。リスナーの皆さんが密かに楽しんでいる性格の悪い遊びを教えていただきます。早速紹介していきましょう。埼玉県19歳、ラジオネームモロッコの草さん。大学時代からの知り合いで、28歳になる先輩は定職についておらずバイト生活、しかもバイトのことを仕事と言います。なので今日仕事疲れたと言われたら、あ、今日バイトだったんですかと言い、仕事つらと LINE が来たら、バイトで何か嫌なことあったんですかと、ちゃんとバイトと言い換えて答えるようにしています。バイトもさ、別に仕事だからさ、いいじゃんね。やっぱね、その、このパターンの人っていうのは、ある一定数いて、 その人自体は全然ね、嫌な感じじゃなかったりとか、むしろ大好きだったりするんだけど、私もこれね、女子でいるんですよ。本当にその人とかは好きだよ。好きだけども、彼氏のことを相方って呼ぶ。ある一定その人が言ってね。全然いいの。多分むしろ、彼氏がとか、言うの恥ずかしい。それは男女共にあるんだけど、彼女がっていうのはちょっと多分どっかこっぱ恥ずかしいんだろうね。で、うちの相方がっていうのは、まあ、口頭だったら100歩譲っていいんだけど、なんか文章で、つぶやきとかで相方がって書くの。ちょっとだけやっぱ、ちょっとだけ笑っちゃう。で、あ、彼氏とか、あ、彼女って言い換えちゃうね。これは、すごくわかりますよ。間違ってないんだけどね。うん。ニアリコールなんだけどね。わかるよ、これは。悪いね。性格悪いね、これは。仕事だから、バイトも。うん。気持ち、とてもわかります。ありがとうございます。ファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ、そろそろお別れのお時間でございます。ね、今日は非常に盛り上がりましたし、来週はね、できないような、ちょっと過激なお話もたくさんできたんで、もう一度ラジコでぜひ聞いてくださいね。ラジオネーム、すずりの涙さん。ウイカさん世代で流行ったものですが、鍵付きのノートってありませんでしたか？私はプロフィール帳とか交換ノートが鍵付きでした。針金でも開けられるぐらいめちゃくちゃちっちゃい鍵なのですが、小学生の時私はあの鍵に全信頼を寄せていたことを覚えています。覚えてますよ。もうカチッ、もうほんまに、もう鍵と呼べるのかっていうぐらいのやつね。あ、なんで付いてたんでしょうね。やっぱ鍵っていうのは子供ながらにもなんかこうわかるんですかね、あれはね。ラジオネーム、椎茸人間さん。いそうでいないエグザイルのメンバーの名前。高一。これちょっと、アルファベットで見たから俺わかるかな。いないんですよね。エグザイルトライブのメンバーに、中には高一さんはいらっしゃらないと。確かにそうですよね。意外とあの、名前はね、昔からある、あの、シンプルなお名前の方が多かったりするんですよ。それをアルファベットの大文字で書いてあると、ぐっとね、LDH 感がぐっと出ますよね。はい。もういいですか、メールは。今日はこんな感じで行きましょうか。あー、やりきった？出し切った？もう一滴も出ないね。いや、ちょっとじゃあ来週のスペシャルウィークに備えましょうか。はい、来週は、新内舞さんが来てくださいますよ。来週12月14日月曜日深夜3時からは、ゲストに乃木坂46の新内舞さんをお迎えしてお送りいたします。新内さんのウイカネームを本人の前で決めてしまいますのでね、その歴史的な瞬間をぜひお聞き逃しなく、今年最後のスペシャルでございますね。はい、素晴らしい最後にぴったりなお客様でございます。この後4時30分からは上柳正彦さんの朝ぼらけをお送りします。ありそうでないラブホテルの名前っぽいなって言ったのは、本人には届いているんでしょうか？すいません。朝ぼらけっていう名前のホテルがですね、港町あたりにありそうだなーっていう話で、冒頭で盛り上がってしまいました。上柳さん申し訳ございません。はい。来週が楽しみですね。私できんのかな？言っちゃいそうで怖いわ、もう冒頭から。暴走したらみんな止めてくださいね。では来週お楽しみに。ファーストサマーウイカでした。バイバイ。